小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その41熱心党員シモンその前編。イエスに出会った人々第41話の主人公は熱心党員シモンです。熱心党員というのはガリラヤのユダという男と厳しい戒律で知られるパリサイ派のサドクという男が紀元6年頃に作った反体制の政治集団で、ユダヤ人の祖国はダビデの家系に連なるユダヤ人の王によって治められるべきだと信じていました。そのためユダヤを占領し属国としていたローマ帝国は最大の敵で、彼らがローマへの協力者とみなした人々は次々と暗殺し、支配者のローマ人をも隙さえあれば暗殺するという恐るべき殺人集団でもありました。そしてこの国を治めるダビデ直系のリーダーが現れたら、彼を王にしてローマに反旗を翻そうとふさわしい人物を探していたのです。そこに登場したイエス様は彼らの理想の王でした。彼らは何とかしてイエス様に近づき説得して王になってもらおうと、一人の党員をイエス様の弟子集団の中に送り込みました。それが熱心党員シモンです。では彼がその目で見たイエス様の話を彼自身の口から語ってもらいましょう。
俺の名はシモン。もともとのヘブル語ではシメオンで、あのイエス様の誕生を待ち望んでいた信仰の厚い老人と同じ名だ。シモンはそのギリシャ語名で、これもまたありふれた名前なので周りの人たちからは熱心党員シモンと呼ばれている。その名の言われや、俺がなぜイエス様の弟子集団の一人となったかは今お聞きの通りだ。俺自身このイエス様の群れに加わるまではガチガチの反体制派だった。ダビデ王を先祖にいただく栄光の神の選びの民でありながら、異教の帝国ローマに取り入って自分や家の安全を図る輩からは断じて許せなかった。俺の手はそんな奴らを何人も殺したちで、すでに明けに染まっていた。
おいバルバロ、貴様いつからローマの犬になった？
何のことだ？
とぼけるな。貴様ローマ市民の資格をもらおうとして先祖代々の墓地の一角を総督の別荘地に献上したそうだな。
許してくれ。そうしないとやっと軌道に乗ってきたローマでのオリーブ売買の商いの権利を取り上げると脅されたんだ。
やかましい。貴様みたいな売国奴はユダヤ民族の面汚しだ。俺の手で成敗してやる。
待ってくれ。生き残るにはこうするしかなかったんだ。頼む、見逃してくれ。
死ね。
そんな俺にあのナザレのイエスの噂が耳に入ってきた。何でも北田舎のナザレの大工の息子なのに、30を過ぎてから神の国の到来を解き始めて、北のガリラヤ一帯をくまなく巡り、行く先々で病人を治したり悪霊を追い出したりの数々の奇跡を行って、後についていく弟子たちが日増しに増えているって話だ。俺は心の中で、この男こそメシア、救い主だ。彼が俺たちユダヤ人の王になったら、きっとローマに立ち向かってあのダビデやソロモンのように武力を持って国を再び独立させてくれるに違いないと直感した。それでエルサレムから北に旅をし、あの人の群れを探し出すと、その仲間に加えてもらったんだ。
名はシモンか？熱心党員だそうだね。
はい、この国を愛することにかけては誰にも負けません。ぜひお仲間に加えていただいて、あなた様の説いておられる神の国に自分も入れていただきたいです。
そうか、わかった。多分お前が考えている神の国とは違うと思うが、それがわかったらお前もまた神様に用いていただけるようになるだろう。ついてきなさい。
ありがとうございます。きっとお役に立ってみせます。
ところで、ここにはもう一人先輩のシモンがいるから、お前のことは何と呼ぼうか。よし、熱心党員のシモンとしよう。お前もまんざらではないだろう。
こうして俺はあの方の弟子仲間の一人になった。その弟子の中にはまあいろんな連中がいた。女子供もいるのにはおったまげだ。何の力もない女子供を弟子にするラビなんぞ、未だかつて聞いたこともないからな。それより何より驚いたのは、あの方の教えだ。あんな話は見たことも聞いたこともない。ある時、あの方が好んで話をしたガリラヤ湖畔の小高い丘に登った時だ。あの方はよく通る声でこう話された。
心の貧しさを知る謙遜な人は幸福です。天国はそういう人に与えられるからです。悲しみ嘆いている人は幸福です。そういう人は慰められるからです。柔和で高ぶらない人は幸福です。全世界はそういう人のものになるからです。
なんだって?心が貧しい謙遜なものは幸いだ。柔和で高ぶらないものが国を受け継ぐだ。普通人が考えることと真逆じゃないか。
親切で哀れみ深い人は幸福です。そういう人は哀れみを受けるからです。心の清い人は幸福です。そういう人は親しく神とお会いできるからです。平和を作り出そうとしている人は幸福です。そういう人は神の子供と呼ばれるからです。正しいものだというので迫害されている人は幸福です。天国はそういう人のものだからです。
この人は本気でこんなことを信じてるんだろうか。ありえない。でもそれがあの方の説かれる神の国だった。俺の心の中には次第に激しい葛藤が生まれてきた。それまで自分が考えてきた敵を排して勝ち取る平和とはあまりにも違いすぎたからだ。だがいつしかひょっとしてまだ誰も説いたことのないこの教えの中に真理が隠されているのかもしれないというかすかな思いが芽生えてきたのも事実だ。そんなある日の明け方だった。夕べから山に登って、いつものように一人、父なる神様に祈っていたあの方から使いが来た。
あなた、ただいま戻りました。
お父様、ただいま。
おお、スザナ、レイチェル、お帰り。ご苦労だったな。
それは、ペテロの妻スザナと、娘のレイチェルだった。二人はあの方に何かあってはいけないとペテロに頼まれて、あの方が夜を徹して祈られる時にはいつも明け方様子を見に行っていたのだ。
あなた、それから皆さん、主が山に登ってきてくださいって。
ほう、そうか。どんなご用だって？
さあ、何かしら。でも何か大切なことみたいよ。
イエス様、夕べは眠らないで祈ってたみたい。目が真っ赤だったもの。
ひょっとしてお預かりしている財布をごまかしてきたのがバレたかな。
ユーダさん、なんか言った？
ん？あ、いやいや、こっちのことだよ、レイチェル。
いよいよローマに反旗を翻して軍事行動を起こされるかな。いや、残念だがそれはなさそうだ。日頃の教えとそれでは違いすぎる。あの方はこうして今までに選ばれた者たちを召集され、皆が集まったところで、なんとその中から12人の者を特に選び出されたのだ。いつもそば近くに置き、神の素晴らしい知らせを述べ伝えさせたり、悪霊を追い出したり、あらゆる病気、病弱を治す権威を与えてくださるためだった。12人の名前が一人ずつ呼ばれていく。
シモン。
最初はあのもう一人のシモン、実はあの自他共に許す筆頭弟子が同じ名前と知って内心密かに困っていたのだが、幸いあの方は俺に熱心刀をつけてくれただけでなく、もう一人のシモンにもこう言ってくださった。
お前は岩のように固いまっすぐな心を持ってる。そこでこれを機にお前を岩ペテロと呼ぶことにしよう。
内心ほっとしたよ。続いて漁師ゼベダイの息子でヤコブとヨハネ、あいつらすぐカッとなるんで、あの方から雷の子と呼ばれてたっけ。それからとアンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、タダイ、アルパヨの息子ヤコブ、これで10人だ。そしてまたまたおったまげたのが最後の2人だ。なんと最後にあの方を裏切って十字架の死に追いやったイスカリオテのユダと、こともあろうにこの俺だったからだ。
イスカリオテのユダ。
はい。
いつもみんなの暮らしを支えてくれてありがとう。お金の管理能力ではお前の右に出る者はいない。これからもしっかり頼んだよ。
はい。
この方はひょっとして何もかもご存知でこのあれを。
いや、いくら心の広い人でもそんなことはしないだろう。
でももしそうだとしたら、俺は今すぐにもこの方に全てを告白すべきではないのか。
熱心党員のシモン。
は？はい。
何をそんなに驚いている。
いえ、まさか私がそのベスト12の一人に選ばれるなんて考えてもみなかったもんで。
俺の頭の中は真っ白になっていた。そして今目の前にいる方は一体どんな方なのかと、驚きとも恐れともつかない感情が激しく俺の心を揺さぶっていた。
この後一体何が起きたのか、後編をどうぞお楽しみに。